聞かせられないラジオ。
聞かせられない。
聞かせられないラジオ。
聞こえないラジオじゃないよね。
聞かせられないラジオ。
聞かせられない。聞かせられないラジオ。
NBC 長崎放送アナウンサー林田茂和です。
村山仁志です。
聞かせられないラジオです。
極めてオタク、オーバーフォーティーのオタクな男2人がサブカルチャーをディープに語り合います。
そうよ。
こんな話簡単には聞かせられません。
林田さん、はい、もうね、聞かせられないって言ってるのに、ええ、もう先週の岡崎徹さんのインタビュー、
はい、
インターネット上でも、ええ、またですね、この番組宛てのさまざまなメッセージもですね、うん、大反響ですよ。
これは今回に限っては聞かせたいラジオだね。
聞かせたい、
聞かせたい、むしろ聞かせたい。
なぎべそひろりんさんのメッセージです、
はい、
ついにやってくれましたね。もう当時の撮影の思い出とか危険なアクションシーンのお話とかたくさん教えてくださいってことですよ。
先週はだって今回初めて明かされた秘話まで登場しましたから。
梅宮達夫さんの話とか、
極
めつけは心臓が止まった話も途中で終わりましたよ。
初めて聞きましたね。夏の暑さの辛さ、冬の冷たさの辛さ、
はい、
辛い撮影だったんですね。
だってアマゾンライダーは半裸状態だもの、
うん、そうですもんね。
来てないもん。
その姿に我々狂喜乱舞していたわけですけど
ね。腰見のだけだもの。
そうですよね。
リスペクト、うん、腰見の、
うん、
はい、
うん、
というわけで、コマーシャルの後、はい、早速インタビューの続きです。
聞かせられないラジオ。この番組は NBC 長崎放送キーステーションに YBS 山梨放送、 MRT 宮崎放送、 IBC 岩手放送、そして NBC ラジオ佐賀、以上4局をネットしてお送りします。合言葉は聞かせられないラジオ。
な、何？
聞かせられないラジオ。
聞かせられない
ラジオ。
聞かせられないラジオ。
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 聞かせられない。
聞かせられない
ラジオ。
聞かせ
ラジオ。
ええ。
では改めてご紹介しましょう。仮面ライダーアマゾン山本大輔役で有名な岡崎徹さん、今回もよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
あの先週がですね、
はい、
撮影中に心臓が止まった話を途中で、
そうですね、
終わりましたので、
終わりました、ね、
まずその話から伺いたいんですが、はいはい、
心臓が一瞬止まりまして、
それで止まりまして、
もうそこで僕死ぬとは思わなかったんですよ。
あの冬の氷が張った湖に飛び込んだんですよね。
ロケバスの上から飛び込んで、
仮面ライダーアマゾンの撮影、
それでまた飛び出してきて、アマゾンという変身を撮ってくれた、変身ポーズ。結局そこへ至るまでに、あの水の中で、あ、心臓止まったと思って、これあとやらなくちゃいけない演技、これできないなと思ったんですけど、しばらくして出てきて変身しましたよ。変身ポーズ取りました。
心臓が止まった瞬間ってのは自分で分かるものなんですか？分か
りました。はい。
で、止まった後人って動けるものなんですか？
だからそこら辺がなんか、自分でもよく分からないんですけど、動きましたね、僕ね。
役者魂。
魂というか、役者魂なんて言われるとなんか非常にね、くすぐったい気もするんですけど、そうですね、今だったら止まりっぱなしじゃないですか。おそらくね、
普通止まりっぱなしですよ、
止まりっぱなしになっちゃうと思うんですよ。ち
ょっとこの氷の張った湖に飛び込んで、うわ、心臓止まったで、結局飛び出して、はい、アマゾーンってやって、
そうです。
その後は動いてたんですか、心臓？
その後はですね、もうそれでロケバスの中で毛布でもね、くるまれてこうあったかくできるかと思ったら、もう夕方のし、あの夕方ってあの時間も結構遅くなってましたが、もうワンシーンだけ撮らせてくれと。
あ、その心臓が止まった後、
止まった後、びちゃびちゃですよね。
びちゃびちゃですね、飛び込んでね、
でそのまんまで、
はい、
これをあのジャングラーで駆け抜けてくれと。
ジャングラーで走ってくれと、
はい、その走る まではですね、走る前までは、ああ簡単だなと思ったんですよ。
体拭いてないんですか？
拭いてないです、びちゃびちゃですよ、
ね、もう上がったまんま、
上がったまんま、
はいはい、
当時あの冬の衣装で上もベスト、革のベスト着てましたからね。
途中からあのビラビラがついた衣装が増えましたもんね。
それで、あ、簡単な撮影だなと思って、それで終わりかと思って走らしました。もうこれの辛かったことと、辛かったことってのはもうおそらく0度、 だと思うんですよね、体感は。
濡れた状態で走ったら気化熱って言ってどんどん奪われますからね、さらに寒くなりますよね。
ものすごく冷たかったですね。
あ、じゃあ裸で走った方がまだマシだったというぐらい。
そうです、裸の方がおそらく楽だったでしょうね。
過酷ですね。
だからやってみなくちゃわからないことをいっぱい経験しましたね僕。
夏はやぶかでしょ、冬は極寒でしょ、
はい、
で濡れた状態でバイクで走る、無茶やらせますね。当時の撮影というのは、
あの第1話のオープニング でもですね、
はい、
あの何ですか、あの、
はい、
貨物船からこう、はい、アマゾンから密航してきて、
はい、
ロープを伝って降りる、
降りていきますよね。
あれ普段あの普通だとですね、ロープに輪っかく、ええ、作ってこうやって降りるのが、
ええ、
大体普通なんですよ、素手ですからね、でそれじゃ絵にならんだろうなっていうふうに僕考えたんですよ、でスッと降りたらこれ全部むけました、
手のひらが
全部むけました、火吹きましたよ、これ火吹いてましたよ。
そうですか。
で最初ね、まあ、スタッフは分かってたんですけど、その後、クモ獣人ってやつと戦うシーンで、なんかこんなことしてましたけど痛くて、
手のひら
半分痛くてこんなことしてましたね。
そうなんですか。
ずるむけですよこれ両方とも。
それが第1話ですか。
第1話です。
そうですか。
それとかね、あの滝からロープ垂らしてて、そこにも結び目作ってなかったですね。
あのロープで降りるシーンがやたら多いですよね、アマゾンでね。
これずるっといって滝つぼ落ちたらどうなるんだっていうような、ね、だからスタッフとか監督とかってのはある程度僕のアクション、アクション、ね、できるっていうことにはある程度なんかこうおんぶに抱っこしてたんじゃないかなっていうような気もするんですよね。
岡崎君
普通できないですよ、
スタントマンいらないよみたいな。
そうなんです、
スタントしようがないし、
ね、いやでもですね、運動神経すごくいいですよね。
あんまり自分ではいいと思わなかったんですけど、中学の頃、中学高校と陸上をやってて、
はあ、
高校じゃ柔道部やってたから、はあ、受け身のあれは体勢は取れたわけで、はあ、走る飛ぶぐらいは簡単にできたみたいですね。
いやでもですね、あの、ジャングラー乗るのを見ててもですね、私もオートバイに乗るんですけれども上手だなと思いますよ今見ても。
あ、バイ、オートバイはなんか褒められてましたね。ちなみにあれ無免許だったんですか。
当時ですか。
その前のね、あの電撃ストラダ5の時、
はいはい、
あれも車の免許なかったんですよ。あれであのフォーミュラ走らせましたからね、あの筑波サーキットですか。
あ、つまり公道ではないってことですよ ね
公道ではない、
しかしあのおおらかな時代というか、
うん、そうです
ね、今だったらありえない撮影秘話ですよ ですね、それはね、いやでも免許持ってないとは思えないですね、あのジャングラーの乗りこなしっぷりはね。
そうです、面白かったですねあのバイクは。
逆にじゃあ、あのアマゾン役の本当に山本大輔と同じ気持ちですよね、初めてオートバイに乗るんだから。
なんかそんな感じです
ね。
いや、あのオートバイはそれまでにずいぶん乗ってますからね、高校時代から。まあ、
あ、またなんか
時効で
撮影秘話が、
はい、あの
当時は撮影前の秘話まで出てきました。
ベンリー号つってですね、
ね、
月光仮面が乗ってたバイクですか、
はいはい、
あれ友達が持ってましたから、
持って
た、あれ3人4人乗りして夜中走ったりとかですね、
あらあら、
で追いかけられたりとかですね、白バイ、白バイってあのパトカーに、
はい、
そんなこともありましたよ。
まあ、なんと
これは時効でございます。
これはですね、もう
半世紀近く前のね。
そうです、半世紀前
ね。そうです。まあ、しかしあのいろいろね、後からお話がねもう出てきますけれども、まあしかしあの今オートバイのお話が出てきましたが、仮面ライダーアマゾンを卒業された後、1976年ドラマ非常のライセンス、これも大変な人気のあるドラマでしたけれども、その撮影中にオートバイ事故で大怪我をされたんですよね。
そうですね、右の足あの骨折っていうか、つま先がですね、後ろ向いてました。立ち上がった時ですね。
そうですか。
複雑骨折。
複雑骨折。
重傷ですね。
複雑どころの騒ぎじゃないですね。
で、僕もそれ気づかないで立ち上がったんですけど、それ見た途端にヘナヘナとなってしまいましたね。
気持ちが。
それで自分の、運ばれる救急車の中でですね、住所とか本籍とかもちろん名前とか聞かれるんですけど。自分の本名が出てこない、名前が、あとはもう全て現住所、長崎の本、ね、あの本籍とかは出てきたんですけど、ちょっと待ってくださいって今思い出しますからつって、 動転してたわけじゃないんでしょうけどね。
痛みのショックで意識が混濁してしまったってことなんでしょうかね。
どうなんでしょうね。
人間の脳みそってのは不思議ですね、はい、本当にね、部分的に欠落したわけですね、記憶がね、
はい、だから脳波をね、あれするのに、検査するのに随分かかりましたよ。
だけど撮影の途中だったわけでしょ。じゃあその後の撮影どうなるのかなとか、そんなこともいろいろ思ったんじゃないですか。
いや、だから立ち上がった瞬間は、あ、運ばれる前はですね、監督にすぐ手当てして戻りますと。その時の自分の意識の中にはですね、なんとなくその不死身ってこと、
あ、
これ添え木でもして包帯巻いてくれれば、ギブスしてくれればすぐ撮影戻れるなぐらいの頭があったんですよ。
だってアマゾンライダー時代に心臓が止まった後もね、撮影やってますからね。
そうですね、
もっと過酷なことを、ね、たくさんやってますもんね。
心臓に比べれば骨折ぐらいはねみたいな。
そうですね、僕ら の, 少年時代っていうのは、やっぱり自分の体が 体でも体に自信があるとかっていうねことじゃないですけど、もう何もない時代で野山走り回ったり、海を泳いだり川を泳いだりして育ってますからね、はい、自分の体には意外と自信があるんでしょうね。僕も多分自信があったと思うんですよ。だからすぐ戻れるつもりだったんですね。
ところが実際に
はとんでもなかったですね。
1年以上の
そうですね、1年半ぐらいかかりました ね。
あ、そうですか、まあ、そのあたりで、まあ、芸能界を引退されてということになっていくわけなんですが、先週インタビューの中でもお話がありました通り、実は岡崎徹さんは歌手デビューの方が先で、仮面ライダーアマゾンの後もですね、素晴らしいレコードを発売してらっしゃいます。
そうですね、はい、
NBC のレコード室にもありました、
はい、
シングル版が、
うん、
私もですね、今日のこのインタビューの前に何度も聞かせていただきまして、
ありがとうございます。
すごくいい歌なんです、これが。
そうですね、自分でもいい歌だったなっていうふうに思いますね。
では岡崎徹さんご本人に、はい、その曲ふるさと長崎を歌った歌、
はい、
タイトルを紹介していただきましょう。
長崎の雨はどんな雨。
1975年定築レコードより発売されました岡崎徹さんで長崎の雨はどんな雨。これは一発録音だったんですか。
そうなんですよ、これは実は B 面の曲ででしたね。
あ、本当は、
はい、A 面に撮るの苦労しまして、もう A 面はまたにしようってことで、じゃあ B 面撮ってしまおうってことで、これはもうテイクワンで収まりましたね。
そしたら、あ、もうじゃあこっちがいいじゃないってことで A 面になってしまったという、
はい、一発撮りすごいですね。
この歌 NBC にはシングルがございますけれども、実は今 CD で聴くことができます。というのも2012年定築レコードから長崎を舞台にした演歌歌謡曲のベストアルバム長崎歌物語というのが発売されまして、
うん、
もちろん定築レコードですから全国発売されているわけなんですが、なんと前川清、川中美幸、瀬川栄子、五木ひろし、石川さゆり、八代亜紀、その他たくさんのビッグネームと並んで岡崎徹さんの歌声が収録されているというですね。
本当に嬉しいですね。他の方はもう全部ビッグですもんね。僕以外は本当にビッグなんですよ、これ。
いや、でもですね、
全ての方たちが歌手としてですね、
他の歌と聴き比べて僕は負けてないと思います。この歌すごくいい歌ですよ。
そうですね、僕が作った歌じゃないから素晴らしい 歌であることには間違いないですね。当時のね、やっぱり超売れっ子の作詞作曲家ですからね、
三木たかしさん。
そうですよ、
そうですね、はい、
まあ、ですね、興味のある方はですね、ぜひですね、定築レコードから発売の長崎歌物語アルバム発売されていると思いますので、お聴きいただければと思います。では一旦コマーシャルゾーンです。
ご町内の皆様、
聞かせられないラジオはいかがでしょうか。
聞かせられないラジオ、
聞かせられないラジオはいかがでしょうか。
ご町内の皆様、
聞かせられないラジオいかがでしょうか。
聞かせられないラジオ、
聞かせられないラジオはいかがでしょうか。
諸君を惑わす言葉でもあるよね。でもね、基本的に女の子が嫌って言ってる時はほぼ嫌だから、 99.9% 嫌だから、嫌じゃないのは 0.1% だから。つまり嫌って言ってる時は嫌なの。わかった？わかっとかないとトゲ付きハンマーだぞー。んー、じゃあ今日も女の子の心理を研究し尽くした曲いってみよう。ヒカラチタンのバラード。
まだまだつきませんが、
貴重な話ばっかりだ ね、
岡崎さんのインタビューも残すところあと5分ちょっとということになりました。はい、あの仮面ライダーアマゾンを卒業された後、先ほどですね、キカラジエリートの皆様にお聞きいただいた長崎の雨はどんな雨をリリースされて、1976年、撮影中のオートバイの事故で重傷を負って、その後芸能界には復帰することなく引退。
はい、
その後あのいろんなお仕事をなさってるんですよね。
そうですね、なんか楽しみながらいろんなお仕事やってました。
あの有名なところでは福岡でスナックをやってらっしゃるんですか。
そうですね、それが福岡での最後の仕事ですか。帰ってきて、その先ほど、お話ししました漁師まがいのことをやって以降はですね、グラウンド作りってのをやりましたよ僕。
あのですね、
はい、
ラジオネーム時玉さんからですねメッセージを頂戴しまして、はい、時玉さんのお友達のマット本部という同人誌のサークルをなさっている方が、はい、以前、岡崎さんに長崎までインタビューに来られて、はい、その時に運動場を作ったりしているという話を聞いたんだけど、はい、詳しく教えてということなんですが、
ちょっと喋りましょうか。
お願いします。
はい、もう今はないでしょうけど、模擬に高校ありましたよね。
はい、南商業。
南商業、はい、あそこのグラウンドは僕作りましたよ。
そうですね。どういうことなんですか。
高校のグラウンド。
グラウンド、はい、結局僕の同級生がやっておりまして手伝ってくれないかってことで、
建設業を、
はいはい、そういうグラウンド作りですね。特殊な作業なんですよ。
あ、そうでしょうね、土とかもね、
見よう見まねでブルも動かしましたしね、
ブルドーザー、
はい、はー、で県の検査も通しました。
は
ー、初めての経験だったんですけどね、自分なりに考えまして、それともう一つ佐賀の武雄ですか、
はい、
あそこへある大きな薬品会社のグラウンドも作りました。野球のグラウンドとテニスコートですか。
へ
ー、これ形に残ってるから嬉しいですよね。
ね、仮面ライダー
アマゾンが作ったグラウンドって、ね、思うとね。
いやでも知らないわけでしょ、その竹雄の皆さんとかね。
知らないですよね。
あら、で、まあ、その漁師をされたりとか、まあ、いろんなお仕事を経験されて。
そうですね、福岡行ってからはちょっと何か仕事ないかなっつったら、エステの支配人やってくれないかっつって、しばらく、ね、エステあるホテルの地下で、結構大きなエステだったですけどね、 そこの支配人みたいなことをやってましたね。それはちょっとやっぱり女性の職場だから嫌で、その後あのメンズのブティックをちょっとやったり、
ええ、
福岡でですね。
だって今日のそのスーツの着こなしもおしゃれ
ですね。そんなことないですよ。
ありますよそんなこと、
ええ、その後お店を10年ばかし、
ええ、あバーをスナックを、ええ、
そうです、はい、
はあ、そして長崎にまた戻ってこられて、
はい、
ええ、へえ。聞くところによりますと、
はい、
そろそろまたちょっと芸能界のお仕事も考えてみようかなという。
そうですね、考えるというよりもあのやっぱりあの何回かそのイベント参加させていただきましてね。
あ、今あの仮面ライダーを振り返るようなイベントっていうのは本当に、
ね、そうですね、たくさん結構あるみたいですので、そこを集まってくれるやっぱりファンの方たちってお客さんの熱いですね、
はい、
この思いってのものすごく伝わってくるんですよ、それも半端じゃない年代の方ですよね。40代から50代、もう我々とあんまり変わらないような、
はい、
そういう方たちがやっぱりねこう応援してくれるっていうのは非常になんか感動しましたね、こっちが。だからあの僕が体が動く限り、まあ、人の前へ出られる限りはこういったねあのことも考えていきたいと思ってます
は
っていうコメントをしたんですけど、
ええ、
その旨あの僕の以前の当時のマネージャーに話したら、今年の暮れか来年の頭でもそのヒーローを題材にした、
はい、
いっぱいヒーローを集めてミュージカルどうだって言うから面白いねっていうふうな、今それも進んでおるんですけど、ね、
あ、そうなんですか、
はい、
お
それもなんか初めてお話になるような。
そうです ね、ええ、あの公の前でまだ喋ったことはないです、ね、
わ
まだ企画の段階ですからどういうふうになるか分かりませんけれども、
ね、ミュージカル歌ですから ね、
歌
はもうね素晴らしいですから。
そしてね、岡崎徹さんかっこいいです、今も。
そんなことないですよ、もうただの老いぼれです。
何をし
ゃべるもうね、こんなかっこいい64歳なかなかいませんよ。
ありがとうございます、
いやミュージカルのステージ見てみたいですね、う
ん、ねえ楽しみですね、
そうですか、
実現したいですね、してほしいですね、
あよかったらあのまた聞かせられないラジオで、
はい、
そうですね、
していただければ、
はい、
ヒーローものともなるとね、うん、なんだかますます興味も湧いてきますね。
そうですね、
実現した折にはまた情報をねこの番組を通じて発信できればいいですね、
あの残り時間あと1分ほどになりましたが、今日ですね、
はい、
このラジオを岡崎さんのファンの皆さんたくさん聞いてらっしゃいます、
はい、
最後に一言メッセージをお願いします、
今日ラジオ、このラジオを聞いてくださった皆さん、これからもできる限りいろいろ活動していきたいと思いますので、どうぞよろしくお願いします。今日はありがとうございました。
こちらこそありがとうございました。
ありがとうございました。
岡崎徹さんに2週間にわたってインタビューをさせていただいて、とっても幸せなひとときでした。
光栄でした。
光栄でありました。本当にありがとうございました。
ありがとうございました。どうも。
さて来週の聞かせられないラジオのテーマですが、
めくるめく飛行機模型の世界でございます。
これは初めて取り扱いますね。
しかしなかなか奥深いようですよ。ゲストをお招きいたします、う
ん、おまたゲストをお迎えしますか、
はい
はい、ということでお楽しみにどうぞ。聞かせられないラジオ、お相手は
林田茂和と
村山仁志でした。そして2週間にわたって岡崎徹さんを第一スタジオにお迎えしました。本当にありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
それでは皆様、また来週。